ほんのひととき。
いらっしゃい、ようこそほんのひとときへ。ここは相生某所にひっそりと営業している幻の本屋さん、その名も六助書店。この書店では毎回本を売らずに常連さんたちと油を打っています。そんな常連さんたちとのおしゃべりの内容はというと、相生市内の図書館、書店の情報に常連さんたちによるおすすめ本の紹介、相生市内の文学探訪など、本を通して相生の文化を再発見していきますよ。今日はどんなテーマでおしゃべりするんでしょうね。じゃあこれからのほんのひととき、耳で楽しむ読書の世界にお付き合いくださいね。
こんにちは、六助書店にようこそ。本日は4月20日土曜日、相生市立図書館2階会議室よりお届けいたします。私は店長代理の花子です。どうぞよろしくお願いいたします。それではですね、今日の常連さんたちです。
はい、博士です。こんにちは。
こんにちは。
さくらです。よろしくお願いします。
はい、こんにちは。
ガワさんです。よろしくお願いします。
はい、ガワさんです。
ダイです。よろしくお願いいたします。
はい、ダイさんです。新顔がお二人今日は来てく
ださ
いですね。さあ、ここは本屋なんですけれども、ガワさん、どういう本がいつも読んでいらっしゃいます？
私は歴史文がやっぱり多いですね。戦国時代とか、
いいですね。
あのあたりの、
なるほど、
結構、はい、楽し
み。前回時代小説を取り上げたんですけどね、
はい、
じゃあそれじゃなくて歴史小説の方ですかね。
そうですね、
司馬遼太郎とか、
はい、そうです。
私も好きです。
あ、そうですか。
はい、ぜひまたそこら辺も取り上げたいと思います。
本当ですね。
ダイさんはいかがですか？
僕もあの割と似てるんですけど、あの池波正太郎さんの小説が好きで、
鬼平犯科書、
はい、あの長編と短編も割と読んでるんですよ。でさっき言ったあの司馬遼太郎さんと、あの池波正太郎さんが仲が良かったということで、この間ね、なんか手紙が見つかったっていうニュースもやってましてね、ちょっと興味もあったんですけど、まあそういう感じです。
はい、はい、じゃあまたね、そういう特集も組んでみたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では最初のコーナー、相生市立図書館情報です。では、ガワさん、よろしくお願いいたします。
はい、それでは、図書館で人気のある本の紹介をいたします。まず3月に貸し出しの多かった図書ベスト4です。貸し出し回数7回、望郷、港かなえさん、そして第2位が老骨飛剣、はぐれ長屋の用心棒の第26巻、鳥羽亮さん、そして貸し出し回数5回、うさぎ原下光、北森光さん、そして同じく貸し出し回数5回、東北の手間暇、212デザインサイトさんでした。引き続きまして、予約が多かった図書ですね。予約件数が、乱陵王の恋、平岩由美恵さん、そして予約件数9位、春の珍事、鎌倉菓子、取り物控えの21巻、佐伯康秀さん、そして、予約件数8件、闇医者応援、広区長、浅野敦子さん、そして、ベスト4が、予約件数6回の、さくらほうさら、宮部みゆきさん、以上予約の図書ベスト4です。
はい、はい、ありがとうございました。まあやっぱり強いですね、時代小説。
そうですね、
お強いですね。
軒並み入ってましたね。
入ってますね、はい。では続いて第3お願いします。
はい、続いてお知らせいたします。図書館の開館時間は10時から19時です。5月の休館日は7日と13日、それから20日から31日まで資料整理期間のためお休みです。ご注意ください。本は1人10冊2週間以内で貸し出しします。1回の貸し出しにつき1回限り、貸し出し期間を2週間延長できます。貸し出し日の翌日からカウンターまたは電話で受付できます。ただし予約が入っている本、延滞になっている本の延長はできません。くれぐれもご注意ください。皆さん、図書館をどんどん利用しましょう。
はい、ありがとうございました。以上、 今月の図書館情報コーナーでした。では次のコーナー、今月の特集コーナーです。今月の特集は浦山貢を取り上げたいと思います。
はい、
浦山貢ってね、あんまり馴染みがないと思うんですけど、どうです、皆さんご存知でしょうか。
いや、私は初めてですね。
はい、これね、相生のこと喋ってるんですけど、実は今日のメンバーの中で相生出身というか相生在住者2人しかいなくて残り3人の方は上郡と阿光という、馴染みがないのも無理はないな。あの映画監督の浦山桐雄のお父さんっていうとご存知の方もらえるんじゃないかとね。まあ、ちょっと年配しか無理かなっていう気
は年がバレます
かなり、ね、
かなり年齢層が相生偉人ならね、キューポラのある町の監督っていうと、ある程度の年齢の上はピンとくるんですよね。吉永小百合の映画だったんですね。相生が舞台って言うんじゃないんですけども、相生がモデルになった、
以前ねこの番組でも映画の方
で、ね、映画でねしましたね、六助天井がね。で、最近では夢千代日記なんかも撮って、最近でもないけどね比較的新しいところでは撮られて、まあ、昭和60年にお亡くなりになってるんですけども、その方のお父さんなんですね。で、その浦山貢について、研究して本を書かれている、方がおられまして、福崎町にお住まいの松岡秀隆さんという方が歌人浦山貢というこういう本を書かれてるんですね。で、大変詳しくこの浦山貢の生涯、交友関係、それから残した短歌、俳句、のようなのをもう丁寧に収録されてます。今日はこの本の中から少し皆さんにねご紹介したいと思います。
はい、
浦山貢は明治32年に福岡で生まれまして、相生に来たのは昭和5年、播磨造船所に入社して相生の方にやってきましてね。で、朝日、ちょうど今の朝日とか名場とかあたりに住まいを持って、生涯造船所に勤めた造船マンなんですね。で、相生に来てすぐに長男の桐生が生まれてるんですけども、産んですぐ母親は産褥熱というんですけどね、昔の産後の日立ちが悪くて亡くなってます。で、その時に長女の小夜子は5歳だったんですね。まあ大変つらいんですけども、その時の心の痛みを歌に、俳句を、自由律の俳句にしてます。ちょっと少しだけ紹介 したいと思います。さくらさんお願いします。
はい、棺を出す時間が迫り差し入る冬日、葬式の着物に駄々をこねる子をどうしようもない、棺とこの手を引きゆく道の石ころ、証拠を拒む子を抱き上げて草履は枯れ草、儚く葬りし山を見ておれば報じろ。
いかがです。まあ重いけどね
まあでも当時の光景がこう浮かぶよね。
その焼き場に羊を出すんですけども、結局山で焼くのね、この時代ね。その風景がこうね、
そうですね、ありありとね、やっぱり、ね、
目に浮かぶようでね、こう悲しいとかいう言葉全然使ってないんだけども、こう悲しみが胸に染みるというかね、
やっぱ悲しいという言葉よりも強いものでしょうね、きっと。
彼の才能を、ね、感じる俳句ですね。
子供も親が亡くなったのをよく理解してないように感じる詩でもありますね。
そうですね、5つですもんね。
自分の、ね、悲しいという気持ちが、お子さんの、ね、ことを書いてるあたりが
はい、余計にその悲しいことが伝わってくるっていう感じなんですけど、
ね、はい、本当になかなかあの感動したのでちょっと暗いんですけど載させていただきました。はい、でですね、その後あの本当にたくさんあの彼は歌を残すんですね。でただそれだけではなくて、アイオイのためにあのアイオイ歯科を作ってるんです。まあ知ってます、アイオイ歯科、アイオイ市出身の博士さんというか在住博士さん。
あのメロディーはねすごくあの分かるんですけど、
ゴミの歌、
ゴミの歌で、でももう最近ね、なんかそれももう回らなくなっちゃってるので、
そうそうそう、
もうちょっとあ怪しいです ね
馴染みがないですよ ね、
そうですね。
市役所の前に1番だけかな、2番かな書いた日があるんですけど、まあ見ることないですし、
そうですよね、立ち止まってこうじっくりっていうのはね、うんうん、
でもこれも昭和17年に市政志向を記念してこうあの公募であの応募して選ばれたものなんですけども、うん、当時のねやっぱり元気なあいおい、高度成長期前、ね、戦前なんですけども、うん、まあ、軍需景気に湧くあいおい、はい、まあ、そういう雰囲気がとても伝わってくる、うん、あの歌になってますので、そうですね、ちょっとこれもちょっと気分を変えて元気に、はい、皆さんお願いします。
はい、西播磨の雲青く両腕深くいるところ、文化の牛を寄せしより、自然と人の時を得て、栄え輝く相生し、苦難の嵐乗り越えて、工業都市を国生みし、我ら市民の息を見よ、団結固く営みの力みなみる相生し、島山匂う海の幸、打たせの魔法に影さして、大船小船でついりつ、日にけに伸びる証拠に、機運湧き立つ相生し、翼を張りて舞い上がる、豊島湯若きこの誇り、見た溝我らかざしつつ、理想の都打ち立てん、希望明けゆく相生し、磯なれの松もはつらつと、時代の風に昭和して祖国と仰ぐ八坂の薬師一路日本の光あふるる相生し。
ちょっとここでバッカナーレ の、 あの男性合唱団グループのね、バッカナーレの相生し歌をちょっとメロディーと歌とちょっとお聞きいただけますでしょうか。
のみくまおく両岸深くいるところ、文化の牛を寄せしおり、自然と人の時を得て栄え輝く愛を、
この詩、感想どう思われます？
そうですね、一番最初の、
うん、
え、1番、
そう、1番、2番、
はい、
5番、
この前ね、椿峠の方に ちょっと行かせてもらった時に、はいはい、あの峠からこう海見下ろす、
うん、
あの小島が浮かんでね、うん、あの相生の港にこう
相生の岬ですね。
あ、そうなん
です
か。そうそう、ごめんなさい。
あ
そこにね、あの立った時にですね、うん、あの光景がすごくよく現れてるなと思って、
うんうん、
これ1番からこう2番3番って続くごとにこうどんどんとね、あの愛用にしないにか、うん、景色がこう広がっていく感じがして、
あ、なるほどなるほど、
今も割とこの歌詞の通りになってるなと思って、でも、ね、まあ、僕がよくかけてるよなっていうのもおかしな話なんですけども、まあ、うん、いいなとちょっと思ってました、
ね、はい、
はい、
ね、このやっぱりこうなんていうか商工だとかね、工業都市とかね、まあ、そういう雰囲気があったんでしょうね当時ね、
この町を知ってるから風景が見えてきますね。
晩年は、ね、市会議員も務めて、文化人としてだけではなく政治の分野でも彼は活躍いたしました。そして昭和24年51歳で生涯を閉じました。最後に息子に桐生という、ね、霧の木を霧という字をつけて、他にも霧というテーマで歌を彼は作ってます。でその霧が出てくる歌を一首お届けしてこのコーナー終わりたいと思います。
真実に打ち込むことの名をかたし、霧の若葉は夕日に透きて。
今月の特集は歌人浦山貢、松岡秀隆さんの本よりお届けいたしました。では最後のコーナーに移りましょう。
今回は図書館の嬉しいニュースをお届けします。はい、4月13日の神戸新聞にですね、相生市立図書館の貸し出し密度が4万人以下の市の中で県内3位とありました。貸し出し密度といいますのは人口1人当たりの図書の貸し出し数だそうです。相生市は 5.7 点、1位の加藤市は17点なのでちょっと離されていますけれども、図書館が利用されているというのは嬉しいことですよね。
うんうん、
私たちもどんどん情報発信いたしますので、これからも図書館どんどん利用しましょうね。このニュースについては詳しいことまた後日レポートする予定です。
はい、ありがとうございました。うん、本当にやっぱりね、図書館があるというのは、
う
ん、
ね、
使わないとね、
う
ん、なんか阿公には立派な図書館ができたり ねしてますが、
はい、
愛用市民も負けないですからね。
愛用も立派じゃない
ですか。県内3位ですからね。
県内3位。はい、という間に、ね、時間は過ぎてしまいまして、六助書店はもう閉店時間となりました。常連さんたち本当にどうもありがとうございました。
店長またね。
はい、
店長また来ます。
はい、ありがとう。
ありがとうございました。
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 はい、ではまた来月会いましょうね。店長代理花子がお届けいたしました。ほんのひととき、いかがでしたでしょうか。ではまた次回のほんのひとときでお会いいたしましょう。さようなら。